アンダルシアの貴婦人。皆さんこんにちは。パーソナリティのキーネーこと中井久子です。今日も皆さんとお会いできてとても嬉しいです。この番組はシングルで2人の息子を育て上げた今の私が、今まさにシングルやワンオペで子育てや介護と仕事の両立を頑張っているママやパパに向けて、日々の暮らしの中で子育ての不安や気負いが少しでも減るようなこと、そして気持ちが軽くなるようなことをお伝えしていきたいと思っています。午後のひととき、のんびりとお聞きください。さて本日はゲストの方に来ていただいています。お名前は谷岡美希さんです。私たちは夢を叶える学校というオンラインサロンのサロン生同士で、たまたまお誕生日が同じということがきっかけで直接つながりました。美希ちゃんの今日は私の誕生日ですという Facebook の投稿に、私が実は私もなんですとコメントを入れたら、すぐに返信をくれて、あっという間にお友達になりました。美希ちゃんは愛情と情熱の塊で、とにかくパワフルで、出会う人みんなに愛を振りまいてくれる存在です。そんな美希ちゃんがこの度ママのための学校を新たに主催されると聞いたので、この番組を聞いてくださる皆さんにもぜひ知ってほしいと思ってゲストにお招きしました。たっぷりお話を伺いたいと思います。美希ちゃん、本日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アンダルシアの貴婦人は、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。改めまして、パーソナリティのひーねーです。では早速ゲストの方にご登場いただこうと思います。谷岡美希ちゃん、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速自己紹介からお願いします。
はい、谷岡美希です。何を自己紹介しようかなと思ってたんですけど、私、子供、男の子3人いる、お母さんしてます。で、子供が成長するにつれ、お母さんが頑張らないと、子供はいい子に育たないって、なんかすごく思っていて、ずっとずっとずっと頑張って子育てしてきたんですけど、もう、こんなに頑張っても、何があるんやろっていうぐらい、もうなんか頑張りすぎて疲れて、ある時に、さっき、ひねが言ってたように、夢を叶える学校の校長先生から、もう頑張らなくていいんだよって、いっぱい頑張ってきたよっていうのを聞いて、あ、もうそれだけで泣きそう。あ、もう頑張らなくていいんやって思って、とにかく自分の楽しいこと、好きなこといっぱいやろうと思って、やりだしたら子供も自分のやりたいこと、なんか、どんどん見つけて、楽しくしてる様子見て、あ、すごい子育てって本当楽しいなって今は思えるようになりました。5人家族で今は主人とも仲良く生活してます。よろしくお願いします。
みぎちゃん、ありがとうございます。もう泣けてきます。で、私がみぎちゃんのことを初めて知ったのは、その先ほど少し触れましたけど、私がその夢を叶える学校のオンラインサロンがありまして、それに入る直前の大阪のオフ会でした。で、その時にもう先に、そのサロンに入られていた美希ちゃんが、ご主人との仲直りの体験談を、 会場の舞台の上で発表されていた内容が、2年前になるんですけど、当時の私にしたら目から鱗のメソッドを実践されてまして、でも今思うとそれは夫婦関係だけじゃなくて子供との関係にも、他のいろんな方の人間関係にもそのまま使えるというか、もうこれに尽きるなって今は思っていて、なので、私がその大阪オフ会で衝撃を受けたご主人との仲直りのそのエピソードをちょっとお話しいただけたらなと思います。よろしくお願いします。
はい、1年7ヶ月家庭内別居してまして、そのまあ原因はすごくしょうもないことなんですけど、なんか多分ちっちゃいことが積み重なって私が主人をコントロールしようとして、こうしてほしい、あしてほしいっていうのが積み重なって、もう主人が爆発して、もう2階に立てこもりですよね。もう部屋から、部屋に、電子レンジ、冷蔵庫、ポットでどんどんこう荷物が宅急便で届くんです。うんうん、で最後はしまいには洗濯機まで届いて、うんうん、あもう一人で生活すんねやっていう。でも私の中で、あ外に行かへん、家の中にいてくれんねやっていう安心感があって、うんうんうん、でもなんとか仲直りしたいって思ってた時に、うん、まあ潜在意識っていうことをなんか耳にして、うん、いろんなとこにお勉強しに行ったんですけど、うん、いろんな人は何かご主人にアプローチをしろって言うんです、うん、でそれするたびに主人の怖い顔を見てキュンってなってこう沈み込むっていうのが繰り返してたんですけど、うんうん、夢を叶える学校の校長先生にその話をすると、うん、みきちゃんはどうなりたいの、離婚したいの、それとも前みたいに戻りたいのって聞かれて、うん、私は前みたいに仲良く戻りたいですって言ったら、うん、あじゃあ簡単よって、もうご主人のことは何もしない、うん、自分だけが楽しくご機嫌になることだけをして見てごらんって言われて、うん、私はそれ聞いた時にそれだけでいいのって思って、うん、それやったらできるわと思って、その日からとにかくご機嫌になることだけ、うん、もう主人のこと何かするともう心がざわついてキュンってなるか、もう何もしんとこうと思って、うん、で出勤するときに靴だけ並べて置いとくっていうのは、はい、うん、なんかこうそこはなんか絶対と思ってやってたんですけど、うんうん、もうそれ以外顔も見ない、うん、もう何もしないって決めてもう今までできなかった友達と美味しいランチを食べに行くとか、うんうん、好きなコンサートに行くとか、うん、もうやりたいこといっぱいやり続けたら、うん、途中ライブにすごい行きまくってたら、うんうん、主人が2階で鼻歌を歌うようになって、うん、で今までいろいろやったのに降りてこなかった主人が、うん、その夢を叶える学校の校長先生の話を聞いて43日で降りてきました。
もうすごい、
すごい、しかも何の言葉もなく、うん、ハグでした。
パチッパチッパチッパチッパチッ
もうハグされて、うん、だから原因が何かとかこれが嫌だとかいう、うん、そういう会話も一切なく、うんうん、もうハグされて仲直りして、その日が7月7日でした。織姫と彦星やなって言って勝手に一人で織姫と彦星おめでとうデーを毎年してます。結婚記念日のようになってる、う
ん、はい、じゃないけれども、
うん、すごい大事な記念日です、今は。
ありがとうございます。このエピソードをまだその夢を叶える学校に入る前に聞いてすごいなと思って、でもやっぱりそのご機嫌に、自分をご機嫌にするっていうのがね、うん、一番のポイントというかね。
そう、なんか不安になったり、うん、なんとかしなあかんっていうところにどうしても目が行きがちで、うんうん、私もずっとそうだったんですけど、うん、もうそこは勝手に良くなると決めて、うんうん、もう自分の気持ちをご機嫌にすることだけに専念してって言われたのが、うん、私はすごく衝撃で、うんうん、なんとかしなければいけないと思い込んでたから、うんうん、もうほっといたらいいんやと思ってだから勝手にね、良くなるからすごいなと思って、
うんうん、ありがとうございます、はい。もう今みぎちゃんと仲良くさせていただいて、横にいるだけでそういう風に普段からもうそういう考え方で意識をそっちの方に向けて行動されてるのでね、すごく私も勉強になるっていうか、あこんな風にしたいなっていつも思ってます。
ありがとうございます。
で、そのミキちゃんはそのご主人との仲直りの今お話ししてもらった体験のこととか、あと意識向ける方向のお話とか、いろんなワークとか、そのミキちゃんの体験をもとにしたお話し会とかも主催されてるんですよね、はい、で、そのお話し会のいろいろななんか実績というか、そういうことを踏まえて今度新たにあの子育て中のママのための学校を主催されるっていうのを聞きまして、ちょっとまたそのお話もすごく興味があるので教えていただきたいなと思います。
はい、はい、まず一番最初に、うん、その本当に意識を変えるとなんか自分の目の前の、 あの景色が変わるんだなっていうことを知って、ミラクル実験室っていうのを始めたんですけど、うんうん、それをやりだした後に私はなんか自分が子育てが本当に大変だったんですけど、うんうん、子供が大好きなのに子供を自分で上手に育てられない、うん、でもその葛藤がすごいしんどくて、うんうん、でもその意識の向け方でご機嫌にしていれば子供たちは本当にこう豊かに勝手に育っていくんだなっていうのを見た時に、うんうんうん、あ、たくさんのお母さんにこのことを知ってほしい、うんうん、もう苦しまずに、うん、私みたいに頑張らずに、うん、もうなんかこう勝手に楽しく子育てしてほしいなと思って、空の下っていうんですけど、はい、ママの学校っていうのを立ち上げようって言って、うんうんうん、今立ち上げることに決めて今向かってます。
ありがとうございます。ちょっと詳しいことはこの後またゆっくりお話をいきたい、聞いていきたいと思いますので、じゃあここで一旦ジングルを挟みたいと思います。ではここからは、はい、ミキちゃんのいろいろな子育てのこととか、はい、今後のこととかいろいろ教えていただきたいと思います、はい、お願いします。
お願いします。はい、
どうぞ。
おしゃべっていいですか。
うん、どうぞどうぞ。
私もともと子供が大好きで、うん、ずっと幼稚園の頃から運動がもう好きで、うん、体育の先生になりたいと思って、うん、中学校の体育の先生になったんですけど、うんうん、その時に子供が第一子が生まれ、なんかうまく子育てが本当できなくて、うん、もうずっと泣き続けてるし、うん、もう手に負えなくて、私こんなに自分の子供を育てられへんのに学校で働いてる場合ちゃうんちゃうかなと思って、学校辞めて子育てだけに専念しようって思った時があって、子育てだけに専念したんですけど、それでも逆にこう見すぎて、うんうん、なんか頑張りすぎて今度幼稚園にいた時に、私はすごい頑張っていい子育てをしてるって自分では思ってたのに、うんうん、何やったら言ってほしいぐらいって思ってたのに、うんうん、周りからお宅の息子ジャイアンって言われてるでって言われてもう私その時もドゥワーって泣いて泣き崩れて、うんうん、こんなはずじゃなかったのにってよく言うけどここで使うとはと思うぐらい、うん、本当に悲しくて、うん、こんなに頑張ってきてジャイアンなんやと思って、でその時にいろいろまたお勉強に行った時に、うん、子供は厳しく、私はもう厳しく育てたらたくましくなると思ってたから厳しく育ててきたけど、優しいお母さんの子供がたくましく育つんだよって教えてもらった時に、うん、全く真逆のことを私はしてたんやと思って、うんうんうん、もうこの子に命に関わること以外は危険なこと以外は何も言わんとこうと思って、うんうん、全部肯定しようと思って見守る子育てに変えたんです、うんうん、そうしたらすごい見事に優しい子に変わっていって、うんうん、本当に私の言葉とか表情とか一つ一つで子供って全部吸収するんだなっていうのを感じて、うんうんうんうん、なんか逆にその方が頑張らず見守るだけの方がすごい楽しくなって、うんうんうんうん、私子供も育てられへんと思ったから、うん、お兄ちゃんだけで終わりと思ってたんですけど、うん、楽しくなって、うん、6年後に第2子の、2人目が生まれたんですけど、うんうん、なんかやっぱ子 子供にかけすぎた心を、
はいはい、
なんかかけるのは大事だと思うんですけど、うんうん、全神経集中しすぎて、うんうん、子供にしたらちょっと苦しかったよなと思って、うんうんうん、でそのはけ口に幼稚園のお友達にちょっと大きい声で威圧したりしてたやなっていうのを今になってね、
うんうん、
気づかせてもらって、うんうん、だから頑張らなくていいんだよっていうのをママたちに、うんお兄ちゃんの時の経験をもとに伝えたい。で第2子は、まあ、お兄ちゃんのこともあったんで、うん、本当に手のかからなくて、うん、穏やかな感じで、うん、もう育った子だったんですけど、うんうん、今度高校受験の時に、うん、もう、高3の夏休みですよね、うんみんなが勉強頑張ろうっていう時にも、うん、もう夜中中ゲームをするみたいなもうゲーム頑張るみたいななんか頑張りどころ間違えてんのちゃうって、
うんうん、
ちょっと母親としてはちょっとチクチク心がこう苦しくなりだした時に、うん、主人に、うん、ちょっとそろそろもうゲームをやめろ取り上げるぞとかなんかちょっとお父さん言ってよって言った時に、うんうん、主人は、うん言った言葉が、うん、ゲームであろうと、うん、何であろうと、うん一人の人間が頑張ってることを止めてはいけないって言われて、うん、って思ったんですけど、うんうんうん、まあでも確かに私が止めたとて、うん、なんかこう腹が立つで終わって何も解決せへんなと思って、うん、もうここは主人の、そのおもろい言葉をもう聞こうと思って、うんうんうん、ほっといたんです、うん、なら、10月の終わりぐらいに、うん、これはまずいって自分で気づいて、うんめちゃめちゃもう勉強が始まってもうゲームは一切やめて、うん、もう見事な勉強ぶり人間ってこんなに勉強できるんですねっていうぐらい勉強しだして、うんうん、自分の行きたい高校になんとか受かって、うんうん、今通ってます、うん、
強制しないのが良かったね
一切しませんでした、うんうんまあ、あの主人のねあの一言がないと私はちょっとこう取り上げたりしてたかなと思うんやけど主人がそんな感じの人だったんで、うんうん、あ本当に何も言わなくていいんだなと思って、
うんうん、
もう子供は子供でいろいろ考えるし、うんうん、私のするのは本当にこの子が居心地いい場所とご飯だけでいいんだなっていうのはすごく思いましたその時に、
うんうんうん、
それもなんか周りのお母さんからすごい聞かれて、うん、受験の時勉強せえへんって、うんうん、どこにスイッチあんのってよく聞かれるんですけど、まあ、そういう話もみんな聞きたいねんなと思ってそれも中学校以上のママたちのお話し会でしたいなって思って、う
ん
う
ん
う
んね、
もうママは頑張らない
ついね、うん、やっぱりどのぐらいまで勉強進んだかとか点数とかね、そうそう気になるから
気になる、
うんうん、
でももう点数にしても、うん、テスト行けに行ったことだけで偉いなって言うようにしました
素晴らしい
ありがとうございます
でその下にまた弟くんがね、
そうそうそうそう三男坊が今12歳なんですけど、うん10歳頃からちょっと学校に行きしぶり始めて、うんうん、なんかもうまたここでえうちの子がっていう言葉が出てしまってうん、うん、でまあまだ行く日しぶりやから週1回行くんややなぐらいが4年生ぐらいから続いて、
うんうん
後半4年の後半ぐらいからちょっと半分ぐらい行けなくなってきて、
うんうん、
でその時になんか結構無理やり連れてったんですよ、
うんうん、
なんか学校は行かなければならないものって私の中にあって、うんうん、行かないと将来大変なことになる、うんうん、幸せになれないって思い込んでたんで、
うんうん、
泣こうがわめこうがもう必死に連れてって、うん、送り出した背中がもうめっちゃなんか寂しい背中、うんうん、泣いてる背中っていう感じで、うんうんうんそれを1ヶ月ぐらいした時に、うんうん、これまたね、夢を叶える学校の校長先生に相談したら、うんうん、みきちゃんは学校に行かないと幸せになれないと思ってるでしょって言われてでその時にあ確かにそうやなと思って、
うん、でも普通はね、
うん、
世間一般ではそれがもう常識というか
行かなければいけないって思ってますよね、
うんうんうんうん
でもたくさんの人たちは学校に行かなくても幸せに暮らしてるよって、うん、そっち見てごらんって言われて、
うん、
学校は人生の中の点だからって言われて、うん、って思ったんですけど、
うんうん、
まあ確かに、まあ、すごい人で言えば松下幸之助だって、うん、もう小学校か中学校でね、うん、学校行ってないとか、うんうん、本当エジソンもね、うん、小学校卒業だったりじゃあうちの子エジソンぐらいになるんかなぐらいの気持ちでいようと思い出して、
うん、
で あとはもう不安になることはノートに書いて、うん、この子は、うん、絶対幸せになるっていう言葉を書いて、うん、落とし込むと不安がなくなって、うん、不安がなくなったら学校行かないその一日をゲームしてた時は、うん、不安やった時は、うん、みんなが学校で勉強してる時はゲームしたらあかん、テレビ見たらあかん、
うんうん、
何もしたらあかんみたいな感じだったのが、うんうん、ゲームしてようが寝てようがテレビ見てようがもう好きにしてていいよっていうことが言ってあげれて、
うんうん、
そしたら何にも言わなくなって、うん、5年生終わる次、
うん、
6年生になる手前の春休みに急に宿題するって言い出して、
うんうん、
春休みの宿題
すごい
6年生から俺行こうと思うねでも算数ずっとしてないから分からへんから、うん、ちょっと教えてって言われて、うんうん、で今はだからね毎日行ってるんですよ。
すごい、すごい。
でもね、うん、なんか嫌な時もあるみたいでその時はちょっと今日は10時から行くわって言って、うん、自分で決めて言ってるんで、うん、もう私はそこは任せて、うん、この子は大丈夫と思って、
うん、
好きな時に行ってます。
もう次男くん の, そのゲームの時も三男くん の, その学校にちょっと行きにくいっていう時ももう本当に本人のことを信じて、
うん、
もうミキちゃんが良くなるってもう
決めて
決めて、うん、信頼して見守るっていうスタンスで、
うん、
うん、
大丈夫、この子は幸せにしかならへんと思って、
うん、
過ごしてました。
親の 安心というかでんと構える姿勢がもう本当に一番というか、
うん、だから学校にずっと行ってなかったけど、うんうん、すごく明るくて学校では結構人気者らしくて、
うん、
週1回しか行ってない時も、うん、なんか授業中手挙げたり、
うん、
全然してたからなんかすごい全部悪いことないよ、うん、大丈夫って言ってあげれるって、うん、自己肯定感あげねえなと思って、
ね、でもそれは多分ミキちゃんもいろんな人から大丈夫って言ってもらえて、うん、言ってるからもあるよね、
う
ん、
そうですよね、
うんうんうん、
何もなかったら多分、
ね、
どんとは構えられへんかったから、うんうん、いろんな人の支えで、
うんうんうん、
今ここにいるなんていうのはすごく思います、
うんうん、今これのラジオ聞いてくださってる方の中にもひょっとしたらお子さんのことでね、うんうん、いろいろ悩んで孤独に悩んでる方がおられるかもしれない、うんうん、ちょっとねいろんなところまた身を向けて、
うんうんうん、そうそう、なんか本当その不安な時は何しても不安でした、
うんうんうんうん、
もうどうしたらいいんやろうっていう、もうその子一点集中みたいな、
うんうんうん、
3人いるけど一点集中みたいなぐらいになってもう本当なんか悲劇になってたから、
うんうんうんうん、
でも一番多分行きたいけど行けないのか、うんうん、ちょっと分かんないですけど、うんうん、一番しんどかったのは本人やのに、
そうやね、
なんか私がすごいいやいや言ってたなと思って、
うんうんうん、
でもすごい辛いっていう気持ちも私も経験したから、
うんうんうん、
その時の気持ちもわかるし、
うんうんうん、
でも絶対大丈夫ってみんな思ってほしい
ね、本当にね、うん、でもみっちゃんはじゃあ今ご機嫌に普段過ごされてて、そのこの間ちょっとお話伺った時にずっとそばにいてやることだけが、
うん、
本人に幸せとは限らないって、でもなんかお出かけ早くお家を出る時とかは軽い朝食を置いていったりとか、
うんうん、
置き手紙をしていってあげるとか、そのそばにいてなくても大切に思ってるよっていうことがママの気持ちがね、子供たちにもう十分十分お母さんのご機嫌の気持ちに乗って十分伝わってますよね、
うんうん、ありがとうございますそうそう、なんか家を早く出なあかん時はご飯作って、ね、もう簡単なものね、うん、おにぎりとかぐらいしか作れなかったりするけど、うん、でちょっと手紙書いて、
うん、
なんかここにいたよっていうのは感じてもらって、
うん、
で家いる時は見えなくなるまで見送るっていうのは絶対、もうちっちゃい時からずっと、今も一番上22ですけど、
うん、
今もやってます、
ね、一番なんか嬉しい、ね、それがもし、ね、できる環境だったらしてあげたいですよね、うん、
できる限り ね、
うん、
本当にできなくなる時が来ますからね、
そうそうそう、本当にだんだん大きくなっていくから、
ね、うん、
素敵なお話ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
じゃあこの後エンディングに向かいます。
貢献。応援応援貢献夢の種。
あっという間にエンディングのお時間になりました。みきちゃんの魅力が少しでもお伝えできていたら嬉しいです。ではみきちゃんに今後の活動やみきちゃんのことをもっと知りたいという方にメッセージをお願いします。
はい、ありがとうございます。空の下っていう、コミュニティじゃなくて、お母さんの学校を作ったんですけど、それを、高槻の天遺跡公園っていうところで開催します。貸しスペースで開催します。でホームページにも載ると思うんですけど、次開催が11月の14日が未就学児、お子さん連れで来てもらってもいい場所です。で11月30日が中学生以上のママの、お話し会をしようと思ってますので、よかったらぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。他何かお伝えしたいこととかあったら、
私、人をコントロールするのがすごく上手で今までものすごい主人をコントロールしてきたんですけど、今は北風と、もう喧嘩したからですよね、北風と太陽っていう言葉が本当大好きで、主人に今は何もしなくていいよ、ありがとうありがとうって言ってたら勝手にめっちゃ家事してくれるんですもうやれやれっていうよりも本当もいいよいいよってありがとうねっていう言葉最高。皆さん使ってくださいありがとうございました
ありがとうございます。すごいすごいですね。
すごい、北風と太陽最高
ね、いつもご機嫌でね、
いつもご機嫌で
家の中も明るくて
電気をつけなくても明るいです
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました
では、次また次回の放送でお会いしたいと思います。今日は、谷岡美希ちゃんに楽しいお話、ためになるお話たくさんお伺いできてありがとうございました。
ありがとうございました。
またよかったら来てください。
はい、
お相手はひいねえこと中井久子でした。ありがとうございました。